暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰譲です。
どうもこんにちは、大泣幸太郎です。
はい、というわけで今回もこの3人でお送りしていきたいと思います。暦日和、占いとビジネス戦略、長峰さん、大泣さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は占いの種類、こんなのがあるよっていうお話と、うん、主にこの番組で扱っていく戦術についてお話しさせていただいたんですけど、うん、はい、暦日和で扱う戦術はマヤ暦と三名学と九星気学を、長峰さんのアプリ開発準拠でこの3つを使っていくっていうようなお話がありました。で、はい、その中でも、うん、今日はマヤ暦についてちょっと詳しくお話を聞いていきたいなというふうに思っているんですけど、
はいはいはい、
実はですね、私もマヤ暦を、うん、勉強していたことがあるんですね。で、一回もその、なんていうんですか、ちゃんとそのマヤ暦をビジネスとしてやったことはないんですが、うん、なんかアドバイザーの資格を一応持ってる、うん、とある協会のっていうような状況で、がっつりとそのマヤ暦の、うん、マヤ暦ってね、今日初めて聞いたよっていう人には何のことやらっていう単語がここからね、たくさん出てくると思うんですけど、うん、マヤ暦の、カレンダーと言われるものってたくさんあるじゃないですか。
はいはいはい。
前回話した260日で、うん、マヤ暦的に 1年というか1スピンっていう、うん、暦もあれば、農耕暦とかなんかその、畑を耕すために使っていた、カレンダーとか、もっと大きな、流れを見るために使ってたカレンダーって、マヤ暦には大体何個くらいですか？ 60 個くらいカレンダーがあるって言われてましたっけ？
ね、
なんか多いんですよね。
基本的には今言ってたその3つがベース。うんうんうん、名前としては260日のサイクル。うん、これが、ツオル金暦と呼ばれるもの。
はい、
うん、今、農耕って話があったと思うんですけども、うんうん、これが365日で回っている。
あ、これ、うん、同じなんですね、グレゴリオ暦と。
いや、違うんです。
え？うんうん。
これがハウブ暦というふうに言うんですけれども。
ハーブ暦。
はい、ハウブ。
うん。ハウブ。
うん、ハウブ。暦と言うんですが、これは、似てるんだけども、ウルード氏が関連さ、うん、含まれないんです。
うん、あ、じゃあちょっとずつこう。
ずれてきます。
ずれていくんだ。うん。うん、
で、この二つが、いわゆる循環暦と呼ばれているもの。うん、先日ね、うん、漢詩で話したと思うんですけども、干支っていう話したと思うんですけども、うんうん、ねえ、牛とら、うたつみ、馬羊、猿、鳥、犬、いいで、またねに戻るじゃないですか。
はい。
ぐるぐるぐるぐる回っているっていう、これ循環暦って言うんです。
うんうんうん、
まあ、身近なところではね、月火水木金土っていうのもね、実は、うん、うん、ぐるぐるぐるぐる回ってますよね。はい、で、こういうふうに、一巡していって、次のまたサイクルが始まるっていうのは循環暦と呼ばれてるものなんですね。
うんうんうん、
で、もう一つが、長期暦と呼ばれて、ロングカウント、はい、ロングカウントデイと呼ばれてるものがあって、うんうん、で、これが、マヤの暦で言うと、今、我々がね、こう、うん、使っているグレゴリオ暦みたく、今年が、2024年、はい、9月、あ、もう10月ですね、10月に入ってると。10月何日ですよ、みたいなね。うんうん、そんな風に、こう、ある起点日っていうんですよね、
うん。
起点日からどれだけの日数が経っているのかっていうことが計算できるようなもの。うん、それが、いわゆるその、絶対値、ね、こう見ていくような、こうカレンダーになってる。まあ、それが長期暦と呼ばれても前には存在してるんですね。
なるほど。ちなみに、うんうん、私が、勉強していたのは、うん、ツォルキンと呼ばれている260日、うん、まあ、金、はい、って言いますけど、マヤの1日のことは、うん、それを使ったもののみだったんですよね。
はいはいはい、はい。
で、その長峰さんと最初にお会いしたときに、
うん、
260のツォルキンだと、ちょっと、なんだろう、見れるところが少ないような気がしてたんですね、私は。
うんうんうん、
なので、その疑問点みたいなのを、たくさん長峰さんにぶつけたら、はいはい、いろいろな、ああ、だからだったんだっていう納得の、うん、 内容が返ってきて、そ
はい。
れがきっかけで、じゃあ、一緒に何かやりたいですねっていうことで、暦日和スタートっていう 感じだったと
そうです
思
ね。
うんですけど、
はい。
はい。ね、そういえば、ちょっと今思い出したんですけど、マヤ暦のカレンダーが、この日までしかないから、世界が滅亡するって言われてた日あったじゃないですか。
はい。それが、長期暦と呼ばれてる、
はい。
ものの、12の0の0の0の0だった。じゃね、13の0の0の0の0になる前の時だったかな。なんかそんな日ですよね、タイミングとしてね。
そう、2000何年とかね、
そ
にあったんですよね。でも特に何も起きなかったっつって、マヤ暦って何なんだみたいな話が当時ね、ありましたけど、あのマヤ暦のことで
そう
す
で
よね、
す。まさに
話して
そう
る。
です。ただ、あれもね、見解としていろいろとあって、マヤの暦っていうのはやっぱり循環サイクルであるってことで、そこの終わりってことはないんだよねっていう、まあそういう
そうで
話
す
も
よね。
実はね、あったりとかするっていうのはありますよね。
そうなんですよ。で、マヤ暦も、他の暦も面白いところですけど、誕生日、生まれた日をもとに、その人が生まれた日に、どんなエネルギーが流れていたのか。で、なんとなくその人の、なんていうんですかね、大枠というか、人となりみたいなのが、なんとなくわかるみたいなところが、マヤ暦にもあったりするんですよね。なので、今日はちょっと、私を例題にしていただいて、マヤ暦で、仙台エリという人がどんな人なのかっていうのを簡単にちょっと長峰さんに説明してもらおうかななんて思っているんですけど、お願いできますか？
了解しました。
お願いします。
私自身もね、実際にその、作り手であるっていうのもあるんでね。じゃあその文章の方もね、自分で作ってるっていうところも実はあったりとかするので、自分のところで作ったりっていうところも、ベースであるんで、その辺をね、ちょっと、踏まえた形というか、加味した形でね、ちょっとお伝えしていければなと思います。
ぜひよろしくお願いします。
じゃあ、どうしましょうかね。まずは、
お誕生日を伝えたらいいですか？まず私の。
そうですね。まず最初そこからですね。
私は1981年10月30日生まれです。
もう公開されてますね。
そうなんです。
はい。実はね、この1981年10月30日っていうところから、いわゆるその前のね、データをこう、使ってみていくと、今ね、先ほどね、こう、双璐暦、その260日のサイクルの話したんですけども、ちょっとここのとこ少し話しないとちょっとわかりづらい
そう
と
で
思うん
す
で、
ね。
なんで260かっていうと、20個の、象形文字と13の数字で実は組み合わされているんですね。その組み合わせ 13×20 で260という。まあそういう考え方なんです。
なるほど。なんか、前回話していた漢詩とちょっと同じような感じで、20個の、なんかこう、紋章って私たちは呼んでいたんですけど、象形文字イコール紋章 があって、13の音と組み合わせたものが260個ある。
そういうことです。
で、
で、その260の、各日にね、この組み合わせというのは全て存在していて、それが260通り存在しているということで、仙台さんのね、こう生まれた日っていうのが、4という数字と、あと、ちくちゃんっていうふうに、これは、マヤ語では言うんですけれども、蛇を意味しています。パーペット。ね、この2つの数字の4という数字と、このちくちゃんである蛇という組み合わせで、この日に生まれた方がどういう、傾向が出るよっていうことが実は見えてくるってことなんですね。で、蛇っていうと、いろんな意味でね、こう、蛇を思い出されるとすごくわかりやすいと思うんですけども、やっぱりその、 活力とか生命力とか。あとはね、こう、変容っていうの分かりますかね。こう、変わっていくっていう。生まれ変わっていくってい
う、ね。それは、なんだろう。蛇も脱皮したりするから、そういうところから
まさに
です
その
か。
通りです。まさに
な
その
るほ
通りで
ど。
す。うん。つまり、そういう、意味合いっていうところから、こう人物を見ていくってことをやるんですね。うん。で、数字に関しては、ちょっとわかりづらいんですけども、1から13までの数字に、各々の意味合いを持ってるんです、実は。うん。1とかは、こう、始まりっていうものがあったりとか。2という数字は、こう、2つなんでね。二元性っていうデュアリティっていうね、二元性なんていう見方したりとか、こんなふうに意味合いを持っていて、センデスは4という数字を持ってます。4は実はね、安定っていう数字なんです。
安
マヤでは。
定。
はい。マヤでは安定なんです。こうね、通常我々見ると、いや、3の方が安定してないって多分思うと思うんですね。
そうなんですか？
三角形って一番安定してるじゃないですか。四角形って、そうそうそうそう。でもなぜマヤが4という数字が安定かっていうと、4つの柱で支えられてたっていう地上と空がっていうね、こう、マヤの、いわゆるその神話に出てくるんですけども、
それは、地球が丸いっていう概念じゃなくって、ってことですか？四つの支柱。
地球がね、丸いっていう概念というよりも、もっとね、全然違う見方をしてたんですけどね、僕はね。これはちょっと別の時にちゃんと話しますね。
そうですね。
で、4つの柱で支えられたっていうのが実はあって、地上と空がね、うん。で、そういったことで4という数字が非常にこう、安定してるっ
安定。
ていうふうに捉えられてるんです。で、そこから4は安定っていう意味合いがあるんです。うん。で、この安定という数字と、いわゆるその蛇という、変容、活力、生命力を持っている。その強さを持っているっていう、その二つの象徴を、仙台さん持ってるっていうことなんです。うん。
なんか
で、そ、
こう、
うん。
だいぶ、なんていうんですか、暑苦しそうな感じがしますけど、
いやいやいやいやいやいやい
どう
や。
でしょうか。
暑苦しいの他にいっぱいありますからね。
そうなんだ。なるほど。
うん。で、蛇っていうのはね、元からいろんな意味でその、お象徴としてね、どう言ったらいいのかな、その生命力とかっていうもんとかね、力とかね、こう、踏んだりにとかっていうふうに確かね、呼んだりすると思うんですよね、こう
そ
ね、
うなんです
エ
か？
ネルギー
蛇
的
が？
なもんね。うん、そうそうそうそうそう、そう、合ってるよね。うん。
へえ。そう
蛇
なが
っ
んだ。
ていうよりも、サーペントっていうのは、スネークじゃないんです。
なるほど。
これもちょっと英語的な話をしてしまうと、サーペントっていうのは、まあ大きな蛇っていう言い方もあるんだけども、どちらかというと象徴なんですよね。で、各々その動物とか、そのマヤのその象形文字っていうのはね、どう言ったらいいのかな。すべてこう自然だとか、あとは、動物だとか、あとはその概念的なもの。そういったものを実は表しているものはほとんどなんですね。他には、例えばその、ワニっていうものがあったりとか、風なんていうのがあったりとか、うん。あとはその水っていうのがあったり、嵐があったり。ね。そういうふうに自然とか動物だとか、その概念的なもので、こう、意味を取ってるんですね。で、サーペントっていうのは、いわゆるその、蛇という象徴のイメージ。というふうに捉えてもらうと多分一番いいと思うんですね。
なんかこう、
う
日本ではヘビっていうと、なんか、日本ではというか私のイメージですけど、ちょっと、神社とかそういうところにいる、神様の眷属みたいなイメージがあったりとか、あと、なんだろう、勝手なイメージですけど、ちょっと、なんだろうな、なんか、しつこいイメージありません？多分、ニョ
確
ロ
か
ニョ
に
ロ
ね。
とね、巻きついたりするから、そういうイメージなんだと思うんですけど、その辺のことっていうのは、マヤ暦の意味合いには入っていたりするんですか？
象徴としての概念なんで、やっぱりその力強さとか、エネルギーとか、そういったところがやっぱり強いですよね。
強い。
意味合いとしては。うん。そう、
そう
絡
な
み
んで
つく
す
とかっ
ね。
ていうのはね、まあ、逆にそういうふうな感覚で捉えてもいいのかもしれないですけどね。
なんかこう、諦めないとか、なんか、食らいついていくとかね、その一つの、なんか、勉強 することとかにおいて、結構私はなんか、どんどん知識深めたくて、どんどん深掘っていってしまうところがあったりするので、なんかそういうところとちょっと、イメージ、概念、が、
ああ。
なんか被ってきたりするのかな、なんて思ったり。
実は今のところなんですけども、実はね、これ、ヘビのこのサーペントの中には、その力と実は知恵っていうものは実は、
知恵。
裏にあるん
はい。
ですよ。で、その、他者のために、そのエネルギーを使うことで知識を得ていくっていうような概念が実はこのサーペントの中には含まれてるんですね。マヤの中では。多分、今のねちっこいっていうところとは実は違う解釈なんだけども、その解釈は実は持ってます。
なるほど。なんかもっとポジティブなイメージでのねちっこさですね。そうなってくると。
まあ、ねちっこさ、ねちっこさにすごいこだわってるけど、ねちっこというよりも 本当にその、パワーっていうものを、これはね、様々な解釈がもちろんあるんだけども、自分のために使うエネルギーっていうよりも、まさにその他者のためにね、どちらかというとエネルギーを使うことによって、自分でそこから知識とか知恵とかっていうものをどんどん得ていくっていうね、そういう傾向っていうものも、実はそのサーペントの意味合いの中に、実は古代マヤとしてはね、持ってたりするんですよ。だからその、まあ、一つのね、意味合いとしては、その強さ、活力、エネルギーとかね。で、それを使うことによって知恵をもたらすっていう、そういったところが一つの、この、蛇の捉え方というふうに考えてもらえるといいのかなと思いますね。
なるほどです。いや、なんか私、長峰さんに一回聞いたことあると思うんですけど、私が勉強してきたマヤ歴っていうのは多分現代マヤ歴なんですよね。で、長峰さんが今言ってくださった蛇、音4の蛇っていうのって、古代マヤ歴から導き出した私の、象徴
そうで
な
す
ん
ね。
ですよね。なので、なんか、そこを知った時に、なんか、そのマヤ歴ってすごくこう、なんていうんですかね、奥がの深いところが見えたっていうふうになんか思っていて、現代マヤ歴だけだとやっぱり読み解けない何かっていうのはあるし、あったんだなっていうふうにすごい感じて感動したんですよね。現代マヤ歴だとまたちょっと象徴が違うので、私の誕生日で出てくる。
そうですね。マヤの暦のその起点となっているところはちょっと違うっていうのが実はあるんですよね。まあ、それによってね、出てくるものが違うっていうふうにはなってはいるんですけれども、古代マヤはどちらかというと、まあ、ツォルキンを使ったね、話があったんですけども、それ以外にハーブ歴とツォルキンを重ねたもので見ていくっていうものも実はあるんですね。これが年を見ていくもの。この年を見ていくもの。で、さらに、ロード・オブ・ザ・ナイトと言って、夜の君主と呼ばれてるんですけども、そこのところを見ていって、深層心理を見ていくみたいな、どちらかというとね、表面からこう深掘りしていくようなイメージ。この形で実はね、古代マヤは分析をしていくんですね。
面白い。なんか他に、私の誕生日から読み解けるこういう人だよっていう象徴で面白いところっていうのはあったりしますか？
面白いところをね、私自身もね、こう、あの、人の、こう、どう言ったらいいですかね。実はそんなにこう、私自身がすごくね、こう、人をがっつり見ていくっていうことを、まあでもしてはいるのか。
いる
やっ
と
て
思
るのか
い
な。
ます。
っていうかね。
してると思います。
じゃあ、とりあえずちょっとそこは置いといて、まずね、数字の4というところをちょっと見ていきたいなと思うんですね。今はね、サーペントの、その蛇のところを見てきたんだけども、その数字の4というところ。4というのは、いわゆる、その、安定とか秩序とか構造とか、あとは、その、一つの、こう、決まったような体系立てていくみたいな、そういうのも実は得意だったりするっていうふうに出てるんですよ。
なるほど。
で、例えば、こう、どう言ったらいいのかな。こう好き放題自由勝手にこう行くっていうよりも、ある程度こうルーティンが決まっている方が安心するとかね。
そうなんだ。
そうなんですよ。こういうふうに実は出てたりします。なので、体系的なものとか構造とか秩序とかそういったものを実は作ったりするのが実は得意であって。で、さらに、こう、性質なところで言うと、責任感とかね。 信頼性とか、そういったところに、こう、なんちゅうのかな。そういったところが非常に、影響が出てくるっていう感じですね。
影響ですか？どういう影響なんだろう？
数字のこの捉え方っていうところが、よくね、こう、今ね、デイサインのところで、こう、パワーだとか、ね、活力だとか、エネルギッシュだとかっていう話をしたと思うんですけども、例えば物事とか行動を行うときに、どういう影響を及ぼしてそれを自分で行動していくのかって言ったときに、この4という数字が実は影響を及ぼしていくわけですね。だから何か動きをしていく、何かしていくって言ったときに、例えばね、1という数字が影響を及ぼされる人は、1っていうのは始まりとかなんで、とにかくイニシアチブを取っていったりとか、何かまとめたりとかするっていうふうな、傾向、行動とかね、思考が、出てくるんだけども、4という数字の人は、こう、物事を、こう、順序立てたりとか、あとは、しっかりとした基盤を構築していくとかね、土台を構築していくっていうところに、実は、こう、なんていうの
な
か
る
な、
ほ
傾
ど。
向として出てくるっていうふうな捉え方するんですよね。
確かに、なんか今ので心当たりがあることもたくさんあって、やっぱりその行動原理、自分の行動原理が、誠実であることっていうのを結構一番大事にしているところがあるので、そこはやっぱり、心当たり、思い当たる節があったりします。だけど、なんていうんですかね、普段私は声優という仕事をしているんですけど、その声優っていう仕事に就いた理由が、定時に出社することができないからっていう理由なんですよ。もちろん、お芝居が好きとかそういうところはあるけども、就職っていうところに、気持ちが向かなかったのは、多分私には、学校に苦手だったので、朝8時半に必ず行くっていうことができないっていうところからスタートしてるので、だからなんかその、秩序というか、基盤、ルーティーンっていうのが、もしかしたら私の中にもそういうのってあるのかもしれないなっていう気づきにちょっとなりそうですね。
そこをね、掘り下げてみると面白いんですよ。実は私もね、マヤではなくてね、3名の子で見たときに、私行動の範囲が狭いって出るんですよ。でもね、結構ね、北海道に単車で旅行行ったりとかね、一周回ったりとかっていうの結構いろんなとこ行ってるんだけども、なんでそれをやっててこうなるのとかって思ったりやっぱしたんですよね。でも、掘り下げてみると、実は、確かに、出てった数日後に多分後悔してるな、毎回っていうの実は出てくるんだよ。
してるんです
なんで
か？
来てんだろうとかね。
へ
で、それって、もしかするとそこに影響出てた
え。
のかなっていう。最初一発目出て行くのは楽しいんですよ。でもちょっと行くと、なんでこんなことやってんだろうって始まるんですよ。で、それを超えると平気なんだけど、こういうとこに出てんのかななんていうふうに、そういうふうに捉えてみると、
白いです
自分が
ね。
ね、こう、いろんな行動とかに新たな発見が生まれてくるんですよ。だから、もしかすると、今言ってたね、学校に、決まった時間に行くっていうことは確かにルーティンなのかもしれないけども、もしかすると他のことでちゃんとルーティン作ってるかもしれないんです
そうですね。それ
よ。
はあるかもしれない
そう
で
なんです
。
す。で、土台をどう作ってるかっていうふうになってくると、実は、いろんな考え方あると思うんだけどね。その土台を作るっていうのは、その生活の基盤を作るために声優になったっていうふうに捉えることもできるわけじゃないですか。自由奔放でやっていくわけでは
そう
な
で
くて。
すね。
だそういうふうな捉え方だと思うんですよね。で、この捉え方が、ある程度しっかりできてくると、こう、なんて言ったらいいのかな。こう、自分自身の可能性は狭まるってことではなくて、自分の中での行動っていうものは、比較的解釈しやすくなってくるんですよ。よくね、自分のことを知るっていうのはすごく重要なことだってね、よく出てくると思うんですね。で、そういう基盤の中で、こう一つのきっかけとして、こうそこを見ていくっていうのは非常に、ビジネスにとってもね、有効なんじゃないかなというふうに思いますね。
集団の中で自分がどういうスタイルを取っていくのが一番居心地がいいというか力を発揮できるのかっていうところとかも、なんか自分を知ることによってやっぱり 見えてくると思うので、その性質と全く違うことをやってるとどんどん苦しくなってくるっていうふうになんか最近は思う ので、だからなんかね、ちょっとまあ自分のことをね、より深く知っておくと、まあ、あらゆることに役立ちますね、という。まあでも、まさかの蛇の結果みたいなのは、ちょっとびっくり、私もびっくりだったので、もっともっと自分のことを知ってみたいなっていうふうに思いました。はい。ありがとうございます。なんかね、生年月日って本当にいろんな情報があるから、結構、なんだろう、ね、大っぴらに、私はなっちゃってますけど、これ結構、大変なことなんだって、昔の人はね、いつ生まれたのかは絶対伝えなかったみたいなね、こととかもありますもんね。
だから中国は確か出さないですよね。
あ、そうなんです
確
ね。
か。
おお。やっぱりその、四柱推命とかも中国から来ていたりするんでしたっけ？諸説あるのかな？
まあ、諸説はあるとは思うんですけど、その漢詩で分析するっていうのは昔東洋の思想としては持ってたというふうには歴史的にあるんですね。
そうですよね。なので、なんか、まあ、生年月日を知られると、こう、いろいろな情報をね、実は、オープンにしてしまっていることになっているっていう 側面もありますよね。私ももうちょっと詳しく、はい、自分のこと調べてみたいなというふうに思いました。はい、あ、結構いっぱい喋っちゃいましたね。話が止まらないです。
止まんないですね。
はい。じゃあ、ちょっと、また次回、マヤ歴じゃない、占いの話とかも聞いていけたらいいなと思いますので、ぜひ次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いしま
はい。
す。
それでは、今日はこの辺で、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。